この時間は飯田和夫のキャッチアップです。明日からいよいよ G7 広島サミットが開催され、それに先立ち今日は日米首脳会談が行われます。まあ、この G7 の場を使って日韓そして日米韓の首脳会談も開かれるということですね、飯田さんね。
はい、世界の注目が広島に集まります。ただ今日はですね、 G7 と同じ時期に開かれる別の国際会議についてちょっと紹介したいと思います。
はい、
WHO 世界保健機関の年次総会、これ年に1回なんですが、21日、今度日曜日ですね、
はい、
スイスのジュネーブで開幕します。この年次総会の、開催という機会を捉えて、あるエリアの人たち2300万人の健康について考えたいと思います。
ある人たちってどこの人たちですか？
はい、台湾です。
おー、
はい、最近アメリカ政府からこのような、動きがありました。
はい、アメリカのブリンケン国務長官は9日、 WHO 総会に台湾のオブザーバー参加復帰を強く求める声明を出しました。ブリンケン氏は、台湾は国際保健分野において高い能力や責任を持つメンバーだと述べました。また国連専門機関などへ台湾の参加実現を後押しすることは、アメリカの一つの中国政策とは矛盾しないと強調しました。
はい、去年の夏にアメリカの当時の下院議長が台湾に行きましたけど、この時もですね、同じように WHO 台湾のオブザーバー参加を後押ししてました。はい、
2020年から続いたこの新型コロナウイルスの世界的感染もあって、 WHO の意義とか役割っていうのはやっぱ注目されてきましたよね。
はい、その中での台湾なんですが、台湾はこの WHO ができた1948年の時の、メンバーなんですよね。
はい、
ただ国連において中国の代表権が、台湾の中華民国から大陸の中華人民共和国、現在の中国ですが、に移ったことを受けてですね、台湾は1972年に WHO から締め出されてしまいました。でこの WHO に加盟できる条件というのは2つありまして、1つは国連の加盟国で、2つ目は WHO の年次総会で承認された、メンバーということなんですね。中国からすれば、国連に加盟していない台湾を WHO の正式メンバーに承認すれば、それは台湾を主権国家と認めることになる、絶対に容認できませんよね。はい、
ってことはそれ以降、半世紀以上になりますかね、台湾は WHO からは締め出されたままってことなんですか？
それが違うんですよ。2009年から2016年の8年間、中国は台湾に対して、中華台北、チャイニーズ台北、こういう名義であれば WHO の年次総会に、オブザーバーで参加していいよってことを認めてたわけなんですよね。はい、
その正式メンバーじゃなくオブザーバーということですけれども、はいはい、チャイニーズ台北というとオリンピックとか、国際大会などでも ね使用される台湾の名称ですよね。はいはい、これと、WHO でも同じ扱いということですか？そうです。
台湾という名称は使わせないんですよね。台北という、中国からすれば、台湾を含んだ全ての中国の、都市の一つである台北、これをならいいだろうということで強化しているわけですよね。はい、
なるほど。で、台湾は2016年まで8回 WHO 総会にオブザーバーで参加できたわけですけども、2017年からはじゃあ再び参加できなくなったってことですか？
はい、この8年間8回参加できた時っていうのは国民党の政権が国民党の政権だったんですよ、台湾の政権が。はい、で台湾の二大政党の一つの国民党は、中国との対話交流に融和的ですよね。で一方で、現在の女性総統蔡英文さんの時は、中国と距離を今置いてますよね。はい、台湾独自の道を歩んでます。蔡英文政権が発足したことに受けて、2017年以降、中国はまた反対に転じたということなんですよ。はい、これはだから同時に台湾の住民、とりわけ選挙権を持つ有権者に対して、中国と仲良くすればメリットがある、逆に仲が悪いとメリットはないよっていう、メッセージにもなりますよね。
なるほどですね。
はい、
中国と台湾の関係がそのまま反映されているっていうことになりますけども、アメリカは台湾のオブザーバー参加を後押ししてるわけですけど、やっぱりそれは中国強硬的な反対する立場なんでしょうか？
はい、クリントンさん、ブリンケンさんが、声明出した直後ですね、の10日、中国の外務省のスポークスマンが早速反応してます。
はい、アメリカの声明の本質は台湾独立という分裂活動を容認し支持するものだ、いかなる台湾カードも、また 台湾をもってして中国を制する企ても国際社会の断固とした反対に遭い失敗に終わる運命にある。
なんか早い牽制だなという感じがしますけれども、はいはい、日本はじゃあどういう態度なんでしょう。
はい、日本は2002年から、オブザーバー参加への支持を、ずっと、表明してきてます。うん、まあ、今月初めも自民党の青年局の一行が台湾に行ったんですけど、まあ、そこでも日本として、オブザーバー参加を応援したいということを表明してますね。はい、まあ、ここから見えてくるのは中国をめぐる、まあ、国際社会の対立の構図、WHO で見えるんですよね。まあ、中国からすると台湾が WHO に関与することは、まあ、イコール台湾の国際空間が広がることだということで、まあ、認めるわけにいかないわけですね。
は
い、
なるほどですね。そうやって見ると日本やアメリカが WHO の年次総会に台湾をオブザーバー資格で参加させようってこう動いたとしても、現在の中国と台湾の関係が続く限りは実現は難しいっていう感じなんですね。
はい、間もなく開幕なんですけど、まあ、ちょうど1年前の WHO 総会でも、まあ、一部の国々が、まあ、台湾のオブザーバー参加を認めようっていう提案をしたんですけど、まあ、公式の議題に入る前にも却下、まあ、門前払いですね。まあ、今年の年次総会、台湾はやっぱり今年も多分オブザーバー参加では、できないでしょう。まあ、7年連続で、不参加ということになると思います。
はあ、
まあ、だけどさまざまなですね、まあ、思惑や、まあ、駆け引きは横に置いてて、僕は WHO の名称、世界保健機関ですね、
はい、
この原点に立ち返るべきだと思うんですよ。で、 WHO の設立当時の趣旨は、つまり人々の健康こそが全ての世界の平和と安全の基礎であると、まあ、そのことを信条にしてるわけですよね。で、台湾には先ほど言いました2300万人が暮らしているんです。
はい、
で、 WHO の地図から台湾っていう空白国を作っていいのかってことだと思うんですよね。はい、
そうですね。台湾は新型コロナの感染が広がると直後から検疫体制強化しまして、うん、感染症対策進んで成功しましたもん ね、
ね、
あ、台湾モデルってすごいなと思いましたけれどもね、うん、改めてその台湾の医療水準の高さとか、あと非常時における規律、市民のモラルの高さっていうのがやっぱりあるんだなって実感しましたけどね。うん、
はい、本当おっしゃった通り、当時は各国のリーダーやこういう専門のお医者さんたちがですね、
うん、
まあ、台湾の専門知識から得るものはいっぱいあるんだっていうふうに、うん、まあ、高く評価してましたよね。で、私やっぱ何よりも台湾の人々の健康が不利益を受けていいのかってことだと、そう言いたいですね。
うん、
僕は健康っていうのは何人もまあ享受できるものだと思ってます。
はい、
で、理不尽にはより大きな声で、まあ、中国に世界に僕訴えていいと思います。
うん、
これはですね、台湾が好きだからとかですね、まあ、そういう、まあ、感情とも別次元の話だと思いますね。
うん、そうですね。1948年に誕生しましたこの WHO、 今年75年の節目を迎えます。21日日曜日から始まる今年の年次総会のテーマは75歳の WHO、 命を救い、すべての人のための健康を推進するということで、
うん、
やっぱり飯田さん、このすべての人のための健康を推進するこの意味って考えたいですよね。
そうですね、大きいと思います。
はい、ということで、まあ、G7 も注目なんですけども、この WHO の方にも注目してみてください。飯田和夫のキャッチアップ、お送りしました。